1年5月から大体10年やってます。石川
ホンマ
ブルーンの
リーサイドアライズ。
あらブルーンさん、
来ちゃった
来ちゃった、来ちゃった。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうござい
ます。ブルーンさんとも会ってるんですけどね、
一
回にあのガン首揃えて、ティーブネムさんのライブ見に行きまして、
あもうその話はした
は、まだしてない
です。ここはまだまだ年末、2016年の話でしたね。
うん、そのさっき話してたのが、その大晦日に入ったその8時間生放送、まあとあるゲームの番組だったんですけども、先方ゲーム会社の方がなんか B さんのリスナーだったんです
。
それが最後終わってから分かる、
終わってから分かるって
それに告げられたんですか。
そう、散々俺も冷たい仕切りとかしてて、それできませんわそれみたいな感じでスポンサー要請を跳ね解けたりとかしたのに、B さんのリスナーだったって。
もしかしたら今ね聞いていただいてる
の
か
も、メール送ってくれてんの、
分かんない。その辺まで俺もなんか怖くてもその辺聞かなかった。
そうだ
ね、やじゃん、よく聞いたら松本ちゃんです俺。
そうだね、寺澤さんどこ行ったんだ
よ。MC 寺澤さんだった
みたいな。
1年の締めがね、B サイリスナーと
思う。お仕事っていう、ね、
すごいな。
いうところで、まあ大晦日といいますか、元日の朝6時ぐらいにですね、まあ六本木で、仕事終わりまして、
はい、
また旅に出ようってことで、まあ一回ですね、大阪方面から東京戻ってきちゃったんで、今回東北行こうかなと。
ああ逆にという
か、はいはいはい、
東北、
うん、それでですね、まあ石川ちゃん城好きなのはご存知の通りですが、弘前城っていう、まあ日本に12個ある天守閣がそのまま現存してるやつ、俺弘前城さえ行けばコンプリートなのよ。残り11全部行ってるから、弘前城行ってみようっつって行って、まあ弘前城、弘前まで行き、はいはい、
遠いですね、
なかなかでしたよ、ね。それでですね、まあさっきおまさんも言いましたけど、僕同じところ例えば、東海道新幹線だ、東海道新幹線何度も行ったり来たりするような旅行ってあんましたくないんですよ。だから必ず違うところ撮りたいんですけども、そのルールを破って、弘前で夕方ぐらいまで観光してたんですけど、話題だし北海道新幹線乗ってみようかと、
あいいですね。
それでですね、
乗りたい、
函館行って函館で泊まり、
お
函館行ったん
です。ね、
1月1日行けちゃうんですよ、これ
電車で行けちゃうんで、
電車で行けちゃうんですけど も、ね、北海道の方とかやっぱり新幹線でね、がこう新幹線で本州と結ばれるの感動的だみたいなことをおっしゃるじゃないです か、だから俺もその感動味わいたいなと思ったんですけども、昼ビール飲んじゃって、
ですか。飲むよな。
いやそれでさ、今回大阪とかもやっぱ中国人とかアジア系の観光客のこと多いなと思ってて、まあ昨年旅した時はやっぱアジアが押し寄せてるみたいなことを言ってましたけど、今回大阪は多いなと思ったけどそんな感じなかったの、いろんなとこ回ってて、
はいはい、
ただ函館ってすげえ人気っぽい中国の方、
なんかあるんですかね。いやそれは中国人とか
完全な中国人の方、中国人観光客の方、
そ
うなん
だ。それも家族連れみたいな、
家族連れみたいので、あとまあ言ってみると英語喋って、アジア系の顔だけど英語喋ってるから、多分、ね、シンガポールの方とかも、
シンガポールの人なんかもう寒さ耐えれないんじゃないの。
いやもう なんで俺それで英語喋ってるの聞いたかっていうと、もう函館駅のホームで雪を見て、スノースノーって言ってすげえ喜んでんのよ。
雪じ、え今年の北海道は雪は多いんですか。
雪ね、多いらしいよ、なんか、
だって飛行機止まってたもんね、
で、しかし、まあ、夜7時ぐらいに函館に着きまして、まあ、函館何回か行ったことあるんですけども、まあ、男一人旅じゃないですか、夜景見に行っちゃった。ロープウェイ乗って夜景見に行っちゃった。
やってるんですね、年末年始。
やってんですね、なんか、
夜行ったんですか。
夜だから
寿司じゃないの函館って言ったら、
函館まあそうね、使い産物も美味しいですけども、
寿司食いながら夜景みたいな。
ロープウェイで寿司食えないでしょ。
まあ、あとビール飲みながら、
ね、ビール
はいいです、ビールマストだよね。でそんで、まあ、次の日はですね、またこれ、飯食いながらいろいろこう調べてたんですね、俺前から本間さん東北だから分かる、五能線って分かる、
五能線、いや
どういう字ですか。
あのね、5つの能力の脳の線路っていうので、俺別に鉄道好きとかじゃないけど、前なんだっけな、なんかその朝芸的ななんか、僕らが読みそうなゴシップ誌あるじゃないですか、あれになんか絶景のが見える電車ベスト5みたいなので、五能線っていうのが紹介されてて、 これなんですけど、ご質問。
本当だ。温泉の旅というなんか冊子、
は
い
はい。ああ、これはなんていうんですか、
ね。すごいなんか海辺を走ってるんですね。
海辺を走ってて、この青森県の日本海側から秋田県の日本海側を抜けていくっていう電車で。
すごい絶景だわ。
で、一回乗ってみてえなと思ってて、はいはいはい、乗るにはどうしたらいいかなと思ってて、前の日調べてたら、でなおかつ。やっぱナイトライフも満喫したい部分あるじゃないですか。
そうですね、
はい、はい、
う
ん、というと、まあ、1月2日の夜仙台止まりしてえなと思ってたわけなんですよ。それでですね、うん、なおかつせっかくそう五能線乗って秋田行くんだったら、うん、別に何するわけじゃねえけど、うん、駅のホームで写真だけ撮って、うん、っていうところで、
まあ、アップする場所もないじゃん石川さんも。
それを、うん、高橋優くんのふるさとの横手っていうところで一発写真撮って優くんに見せてやろうっていうのは、あったんですよ。
はいはい、行ってきたよと、
はいはい、それで最終的に仙台でナイトライフを満喫したいっていうプランを考えていたところ、うん、結果始発の新幹線に乗るしかなかったんですよ、函館を。
始発で何時
なので、石川ちゃん、ね、6時何30分新函館北斗とかだから、石川ちゃん1月2日から朝5時起き。
でも、北海道函館から、うん、横手、うん、何時間かかるんですか。
まず函館から新函館北斗っていうのがまた函館の駅から20分ぐらい離れてるところなんだけど、うんうん、そこから、新青森までが3、1時間大体、うんうん、で、そこからその五能線っていうので、わざわざ本当はもっと近く秋田に早く行くんだったらすぐ行ける電車はあるんだけど、その五能線っていうのに乗るとおよそ5時間電車乗りっぱなしなの、うん、
結構きついですね。
でも5時間
でもなんか最初はリンゴ畑がこう 両方にあるみたいな風景からだんだん海が見えてきて、日本海のいろんな景色が見えたりしつつ、そのなんだっけな、リゾート白神っていう特急じゃなくて快速に乗ったんだけど、電車指定のこれなんか良くて、途中で津軽三味線とかの出し物とか始まったりするんだよ、
電車の中で。
電車の中で、
マジで。
でなんか津軽弁で昔話みたいのをやってくれたりとかしてて、飽きないのよ全然。
なるほど。
俺はほとんど5時間起きたまんま、ビール、
いやビール飲んで
ビールは飲んだよ。それだって5時間も電車取って帰ったら飲むでしょ。ブルースさん、こいついちいち酒の量が多いって言うんだよ。
飲みすぎですよ。だって
旅はビール、
ビール
好きもんだよ。
ビールと缶チューハイでしょ。これがさすげえ楽しくて、でしかもなんか、うん、千畳敷っていう駅がその日本海の海っぺりにあって、うん、そこはなんかなんつうの、岩が、うん、まあ千畳、畳千畳ぐらいの広さで、うん、岩がこうなんかむき出しになってて、こうまあなんつうの、絶景ですみたいな感じなんだよ。そういう駅で、うん、わざわざ15分とか止まってくれんの。
で楽しんでください、
楽しんでください、で15分後に発車しますからみたいので、そんで
自由時間がある、ね、
そうそうそう。でなおかつその他のところでも、うん、ここがすごく景色のいいポイントなんで、ここ徐行しますみたいので、わざとノロノロ走ってくれたりとかする親切な電車なのよ。
車感覚だね。
そうそうそうそう、
まあ、もちろんその、うん、急いでる人はそれに乗らないっていうことなんですもんね。別のルートで、
ルートで行った方がいいって。多分青森から秋田なんて1時間半とか2時間ぐらいでしょ、
う
ん、本当は多分。
そう
なの、はい、それで、まあ、秋田までのんびり行って昼1時間に着きまして、うん、でもうまたビールを買い、
ビールそこはしょれませんかね。
あ、ビール走れないですよ。
走りましょうよ。
でそっからあれっすよ、うん、ついに途中横手を通るんですけど、うん、ついに私子供の時以来ですね、山形県に入りましたよ。山形、新庄、
新庄、
あ、はいはいはい、
新庄は
新幹線の、山形新幹線の終点ですか、
うん、はいはい、はいはいはい、もうでも雪すごい、まあその北海道も散々雪すごかったと思うんですけど、
はいはい、
新庄もすごいでしょ。
すごいんだ、
はいはい、新庄、うん、でも、うん、秋田の山奥とかがすげえなと思った、
うん、
雪、
まあそうですね、秋田も雪深いですもんね。
もう、うん、なんつーの、うん、見える景色が白と黒しかないみたいな、
いやすごいんですよね。
雪深いっすよね。
どっちに何があるかもう瞬間的に忘れるんですよ、ね、あれ今どっちから来たんだっけ。
真っ白だから。
樹海だもん、
はい、
ほんとそう。
で駅前で、うん、なんか もつを使ったラーメンが新庄推しですか。
もつ推しなの。
僕もでもね、庄内地方とまた違うからあれですけど、うん、あーでも、あ、美味しそう。
鶏のもつを使った
伝説
鶏もつラーメンっていうのが有名らしくて、
ただこのね、はいはい、山形県もラーメン好きに推してるんですけど、はいはい、どうも全国区にならないっていう、
はいはい、酒田ラーメンもあるでしょ。だって
もつは何関係あるの。なんか山形
わかんねえんだけど、もともとだからもつ煮とかを出してたのをラーメンの中に入れて食ったら美味しいみたいなとこから、
まあ安易な発想で
まあ安易けどね、なんかない、なんかないかね、
なんか有名らしいよ。なんか
美味しそう
だ、ね、いいな。にに何これ、期間にゃって何この刺
し、なんかしかもね、創刊号らしいよこれ。だから、新庄のなんか観光スポットを紹介するみたいなやつの鶏もつラーメン、
女子会プランとかあるよ。
そうそうそう
山形県北部のなんかあるんです
よ
ね。
最上地方って言うんですか。
最上地方、
最上の物産館とかあるよ、
はいはい、
ほら、
はいはいはいはい、
行きてえな。
なかなかさっぱりして美味しかったんですけども、まあそれでですね、あれなんですね、ほんまさ、山形新幹線で帰ることある酒田の。
あ、でも今まで人生1回だけ。
マジで、俺さ、その新庄っていうところが終点なのもう今回初めて知ったんだけど、はいはい、福島から分岐してるじゃないですか、うん、俺てっきりその終点のところまで1時間ぐらいで着くのかなと思ってたら、うん、結構2時間ぐらいかかりますね。
遠いんです。遠いし、
どんどん意外と遠いっすよね。
どんどん山の方っていうか、
はいはいはい、
だからそっちで行くと僕はあの、
はい、
新潟経由の方でしかほとんど帰らない、
は
い
は
い
は
い、
酒田はどちらかというと新潟近いですもんね。
そっちで行くと、
はい、
ずっと海沿いなんですけど、
はいはいはい、
山形新幹線はこう山の方入っていくんで、
はい、
だからそういう雪とかもすごい
んです。すごいんだ、
はいはいはい。それでなんか思いのほかでさ、1月2日だからさ、そろそろ U ターンラッシュ始まってるさ、で俺自由席だったからさ、もう全然座れなくてさ、
座れないんだ。
なるほど。
新幹線ね、
新幹線座れなくて、俺今回何度かあの新幹線立ちで帰ってきたんですけど、壁におでこをつけたまま寝るっていうテクニックを編み出しましたよ。
立ちね、
立ちで、立ちで壁の方に向かってこうやっておでこをつけて寝るっていうテクニック
結構疲れてるからね。
あのデッキンとこで、
デッキンとこで、そんで、まあ、夜仙台行って、まあこれが旅の最終日だと思って、キャバ行くかと、キャバ行っちゃうかってことだったんですけども、あのですね、乱れてますね仙台。
もうそう、ね、空気が乱れてる。
空気乱れてますね。
東北で一番洗練された街でしょ。
そうですけれども、ね、そのキャバクラの上がですね。
キャバクラやってんだ。
やってんすよ。昔僕の昔行ってた時の印象と比べてね、どんどん下品になってますね。
マジで。新宿みたいな感じ。
いや、キャバクラだと思って入った店が45分で9000円だったんですよ。高くないっすか、地方のキャバにしては。
高いのかな、
15分9000円。
東京のちょっとした高級店ぐらいの値段じゃないですか。で、ずいぶん取ってくんなと思ったらですね、お店入ったらですね、お客さんシステムの方をご説明、初めてですか、システムの方をご説明させていただきますなんてとかですね、ちょっと爪見せてくださいと。
爪、
あーちょっとお客さんちょっと安い削らせてくださいみたいな感じで、おさわり全然 OK ですと。女の子のおっぱいをどんどんまさぐってくださいと。それですね、お客さん今指チェックさせていただきましたが、手間の方もも
っとなんか言い方あるだろ
う。OK ですと。
逆に言われると引いちゃうな。
引いちゃうよ。
そこまで言われると。
いや、俺もさ、
手間 OK です、なかなか言われない、
なかなか言われない、手間 OK なかなか言われないじゃないですか。
新年そう、何やってんだろう。高橋優くん怒るよ。
45分8000円、
9000円、
9000円で手間 OK なの、
うん、
安いね、
安いね、
安い高いの問題じゃないでしょそれ。
安い安い、それは価格じゃないですか。じゃあ仙台
は価格ですね。ただし、その男性の方にの方への、うん、そうなんですか、お口でご奉仕的なサービスとかはございませんけども、手間は OK ですと。
膨張しなくていいよそれ。
いうので45分間で女の子途中で交代して2人つきますんで、2人とも手間 OK です。
いい方、
いい年になりそうだぜ。
いい年になりそうだぜ。思うじゃないですか、ね、んでですね、まあまあ、1人目の子が来まして、 いくつでみたいな話をして、まあ、僕の今までの仙台の印象だと仙台っていうのは東北中から可愛く集まってきて若くて可愛く集まってきてる感じで、だから僕仙台意外と好きなんですよ、はい、それでですね、そしたらですねいくつって聞いたらですね、いきなり34だと
持って34だから40ぐらい持
ってて減らして
減らして、ね、減らしてね
削って30
それでですね、いろいろちょっと話したらですね、だんだん身の上話にいろいろなってきまして、長年付き合ってた彼氏と最近別れたみたいな話がすげえ盛り上がって、結果一人目、おっぱいも見ずに交代って、
いやもう喋り好きがね、音
楽がアダになったわけよ。んで2人目が来て、まあ、2人目の子はいきなり あれ足抜けちゃっていいですか的な感じのやつで、まあ、足抜けてきて、でまあ軽く話してたら、あっちお客さんまたがっちゃいますねっつって、
なんかそのハッスルタイムみたいにないですか。
ハッスルタイムみたいのはね特に設けてない、いつ手前してもいいみたいな手前いつでもありみたいな感じなんですよ。ほんで、あ、お客さんじゃちょっとまたがっちゃいますねなんつって言って、まあ、おっぱい出しながら
だな
またがってきたわけなんですよ。したですね、2人目の子はですね、あの仙台の方って地元の方ってあんま牛タンは実は食べないっていう、観光客しか食べないってよく言うじゃないですか、でそしたらその子が、いやいやそういう子もいるけど、私全然食べるしみたいなところで、牛タンをで、どっかおすすめの店あんのみたいな話したら、利休もう超有名じゃないですか、
まあ、東京でも最近はね、
あるじゃないですか、近
年は食べられる
利休ともう一個はなんかもう一個ある
ある、いや利休さ、あれじゃんベタじゃんみたいな話したら、いや全然ベタだけど、全然利休の良さ分かってないしみたいな話から、20分ぐらい利休の話ずっとされてしたら、もうあのお客さんお時間ですが延長しますかみたいな来たからバカ野郎手番もしてるのになんで延長しなきゃいけないんだよ結局手番もせず手番せずに店を出まして、
普通にキャバクラだった
キャバクラになっちゃいまして、んで、もうちょっとこのまんまじゃ終われねえなと思って、
終われないね、
ガールズバー、
ガールズバー
がオープンしております仙台に、
ガールズバーなんかねいっぱいあるでしょ。
でですね、これは東京のガールズバーって僕行ったことないんですけれども、同じシステムなのかよくわからないんですが、またそのガールズバー下品でして、カウンター、四角、店の中央に四角のカウンターがあるんですよ、で、その俺のガールズバーのイメージね、単純にバーテンさんみたいのが女の子で会話が楽しめますよっていうぐらいのカウンター越しに楽しめますよぐらいの感じだと思ってたのよ。
違うんだ。
したらなんかわかんねえんだけど、カウンター席に座るじゃん、してしたらそのカウンターの内側になんつったらいいのかな、微妙なスロープっていうかがあって、なんつうの、微妙に女の子が座れるようなスペースがあって、そこに女の子が座るわけよ。それで、俺の隣が60代くらいのおじさんだったんだけど、どういう配分なんだか分かんないけど、60代の親、知らない親父と俺に一人つくっていう配置なのよ。
お客さん2人に対して女の子一人。
一人みたいな。それで、やがて、全てのガールズバーがそうなのかそういう店がそうなのか分かるんですけども、先ほどブルーンさんがおっしゃったアッスルタイム的なのが行われるわけなんですよ。それで店の中にそのカウンターのところにポールが何本も立ってるところを女の子たちがパンツを見せながらひらひらひらひらこう移動していくみたいな感じで、キューティーハニー乗せてね、高田久美さんの。
ああ、でも、なんかイメージ通りといえばイメージ通りですね。ボールダンス。
はいはい。それで、どうやら、お気に入りの子がいらっしゃったらご指名してくださると、別のかテーブル席の方でを、
ツーショット
にな
れ
ます。ツーショットになれますよ、的なやつなんですけども、まあ、2曲ほど、キューティーハニーに続き、どこで仕入れた音源だか分からないんですけれども、岩崎良美さんのタッチをユーロビートにアレンジした。という元高校球児としては複雑な心境でのパフォーマンスが繰り広げられまして、
少女ゆきが作ったね
そんな仕事をしてた感じ。
それでですね、まあ、あのその手のお店ではありがちですけども、やはり男性の店員さんがですね、ああいうのを入れていくんですけれども、 なんつったんですかね、ほんと下品なのがもう連呼するわけですよ、放送上不定季節な女性器を表す4文字を。
それハッスルタイムっていうことで、そういうワードを使った煽りみたいな、
煽りみたいな、およそ10分にわたって連呼されてるわけなんですよね。
別にあのクスクスともなんないです、
はいはい、
もうそれが当たり前みたいな、
当たり前みたいな。それでですね、僕の左隣が60代のおっさんだったんですけども、右隣がもう多分2軒目3軒目なんでしょうね、はい、完全に酔いつぶれてるやつで、ハッスルタイムが始まってるのに机にうつ伏せて寝てるんですよ。それで女の子とかが踊りながら通るたびに、沖縄せっかくのハッスルタイムが沖縄みたいな感じで起こすんですよ。してそのやがてそいつが起きたんですよ、
はいはいはい、
したら気持ち悪かったんでしょうね、うん、おもむろに立ち上がってトイレの方に歩き出したんですよ。ただそんな広い店じゃないですから、後ろもちょっと狭いんですよ、はい、したらですね、そいつトイレに到達する前にゲロ吐きやがった
。最悪。
先ほどまで放送上不適切な4文字連呼してた店員が、うん、ちょっと待ってください、お客さんが今嘔吐されましたんで、ちょっとここでハッスルタイム中断させていただきます。
そっとなんか処理しなさい。
大パニック店内。
一気になんかその性的なあの感情消えちゃうで
しょ。消えちゃう。いやそれですね、ませんで一泊しまして、
はい、
次の日はですね、それこそ西川の武道館ライブが、うん、夜18時からでしたっけ、
17時じゃないですか、
17時開演、
3日は、
あ、17時開演でしたっけ、
確かに3日はそうだったような気がする。
はいはいはい、それで、まあ、3人で行くことになってまして、石川ちゃんですね、実は3日の日に行くよっていうのをレコード会社とか関係者の方に伝えるの結構遅くて、今回あの席ちょっと関係者でいっぱいになっちゃったんで、お立ち見になっちゃいますけどいいですかみたいな、あ、全然いいですよみたいな感じで行ったんですけども、まあ、あの最後、うん、まあ、そんだけキャバクラとか行っててなんですけども、うん、やっぱまあ被災地を見に行こうと急に
マジで、まあね、まあ、いろんな感情ありますから、
はいはい、うん、まあでも仙台でお金を落としてるわけですけど、それも被災地支援だ
と、うん、
解釈していただければということですけども、
うん、
でまあ、石巻をですね、ちょっと行きまして、うん、それで帰ってきたというような感じで、は
い、
なかなかですね、
うん、
有意義な旅行で、
旅としてはまあ間仕事入って生放送もやったけど、
そうだね、
4日間もっとか5日とか、
はい、うん、それで俺なんか、うん、それこそその間さ、うん、ずっと、はい、なんていうの、電車乗ってたり、うん、まあ、酒飲んでたりしてたから全然正月の番組見てなかったんです、年末年始の番組、うん、で紅白はさ、うん、あれだけチラッと仙台のホテル見たわ、去年も俺それ見ちゃったけど、うん、トンネルズのスポーツ、
あースポーツ王は俺だ、
スポーツ王は俺だ、ちょうどホテル入ったら、うん、リアル野球場やってて、いやそれ全然見てなかったんですけど、うん、仕事始めがだから4日の乃木坂清水さんのオールナイトだったんで、さすがに紅白は見と、
う
ん、どっか何らかの手段で、
ね、
見たいなと思っていて、
う
んうんうん、こんな時にね、やっぱり紅白をね、うん、違法動画アップロードサイトにね、うん、アップするやつがいる、いたらけしからんだと思って、はい、ちょっとパトロールをしたところ、
そうね、そうそう、正義感がね、
正義感がね、もうすぐ削除申請してやる、と思って、いろいろパトロールしたところ、うん、YouTube ではない、YouTube よりももっとグレーの、グレーな、アップロードサイトいろいろあるじゃないですか、
ね。
そちらの方で無事発見しまして、
うん、はい、
まあ、土下坂とりあえず確認したんですけれども、
あ、でしたか、
ネットとかでチラッとニュースで見てて知ってたんですけど、うん、イエローモンキーが
見た、
うん、イエローモンキーすごい良くなかった、
うん、見た、
しかもそ当日の朝、うん、朝日新聞に一面広告、
そう、ね、
ジャムの歌詞がバーって書いてあって、うん、一番最後に残念ながらこの国はまだこの歌が必要だみたいなのが一文書いてある、っていうのを
見たんだ、
東京でそのね広告が出てるのは知ってたんだけど、それそうどういう広告だか知らなくて、それでそのことも含めてその違法動画アップロードサイトでジャムを見たら、こうちょっと泣きそうになんなっていう、そうそうそうそう、
一番良かった、俺は全部見てないけど、
一番良かった、いや俺も見てて、まあ、 違法動画プロサイトをまとめてアップロードしてくんないんですよ、うん、してくんないじゃねえしちゃダメな、
うん、だからまとめてね、あの違法申告、はい、違反申告したいけど、
はい、させてくれないから、うん、いやでも俺見た中でジャム一番良かったなと思って、うん、やっぱ俺は世代っていうか、
ね、
いうのもあるかもしれないけど、
うん、俺やってたりとか、
あれ大晦日に聞いてたら泣いてたかも、うん、
瞬間最高は誰だと思う、
瞬間最高嵐なんじゃないだろ
う、 あれでしたね、有村架純ちゃんが、赤組勝ちましたよって言われて、
はいはい、
キョトンとした瞬間え赤組ですかみたいな瞬間が最高だ、ガッキーはガッキー恋ダンス
もなかなかでしたよね、
やってました、
いやなんか家もかっこよかったね、いいね、すげえかっこよかった、
番組スタート以来愛も変わらず出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中、自分の会社やお店を PR したい、B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-site.jp まで。
家も何時頃だったの？
11時台、
11時台じゃ
ん、11時台か、
11時台か、
あじゃあもう結構
イエモンの後だって氷川きよしだったよ、
あーそっかそっか、じゃあもう
後ろの方かも、
それでもう締めに入ってるところで、すげえかっこよかったな、
僕ちょうど今録画してるのをずっと見て、
はいはいはい、
XJAPAN のところで止まってるんで、はい、イエモンさんはこの後ですね、
なるほど、録画してるのを見るところですね、
X イエモン氷川きよしだった
、あー白組はそういう流れ
かな、
山本さんじゃあこれも東京に帰ってきてからネットで調べて知ったことで、はい、どこまで本当のことだか分かんないですけど、はいはいはい、イエモンのステージをもっと深くご覧いただける、
うん、
お楽しみいただけるプチうんちく、
何ですか、
ネットから僕が拾ってきたプチうんちく、
おーおー、僕とより楽しめる
ジャムって、
うん、
それこそ吉井和也さんがオールナイトやってた頃にリリースされた曲で、うん、
はいはい、
1995年の阪神淡路大震災、うん、それから、地下鉄サリン事件とかを、うん、見て吉井さんが感じたことを歌詞にしてるっていう内容で、うん、まあ正直あまり明るい伊右衛門にしては暗めの曲で、
うんうん、まあ問題作みたいな、当時も、はいはい、発売当時も問題作みたいな感じになって、
実はレコード会社としては、うん、これを発売しないっていう方向性があったんだって、うんうん、これはこんなんじゃシングル切れないよっていう、
当然まだね、ちょっと過激だと、
うん、でオールナイトの中でも当時、うん、この曲リリースできるか分かんないんだよねみたいな感じでジャムをかけたりしてたんだって、でただレコード会社の方で、うん、まあ、ちょっと名前忘れてたから A さんですよ、うん、A さんという人が、うん、いやこれは絶対リリースすべきだって言って、うん、それで押し切ってジャムをリリースして、
うん、
まあ、家の中で2番目のヒット曲って言われてますよね、
うん、
でまあ80万枚とか90万枚ぐらいヒットになったんですけれども、うんうん、吉井和也もうその方が亡くなったんですね、
うん、
その方がいなければジャムが世に出てなかったかもしれないっていうところで、まあ、家門の代表曲になってますけども、うん、吉井和也さん、これどこまで事実だか分かんないです、ネットの情報なんで、うん、と曲振りがあって、
うん、
相葉くんと誰が曲振りしたっけ、桜井くんから、
うん、
曲振りした後、うん、一瞬だけ吉井さんが胸に手を当ててるシーンが映って、うん、ギターの方かなんかにカメラがパンする、
はいはいはい、
カットが切り替わるんですけど、うん、どうやら吉井さんはその時押し切ってリリースを主張してくれた方がの遺影というか写真を胸のポケットにしまっていて、それで胸をこうやって押さえながら歌い出したっていう、
なるほど、そのねえ、
そんなエピソードだと、
なんかまあ当然吉井さんからは語られることはないだろうけど、
はいはいはい、
もしかしたらそうなんじゃないかみたいな、
いやなんか分かんない、どっかの公式のツイッターとかそういうのがあんのかもしれないですけど、イエモンとかのどっか公式のサイトとかであれなんですけど、らしいっすよ、
いやー見ます、
大晦日だね、
いやあとその違法動画アップロードサイトで、うん、一応やっぱ関ジャニとか大竹しのぶさんの様子などもですね、うん、伺って、
あそう大竹さんね、
うん、まあしのぶさん、うん、まあ圧巻のステージはあったと思ったんですよ、
愛野さんか、
それ見た、
そこまで見た、本間さんも
そう見ました、
でですね、うん、終わった後松潤くんが、
はいはいはい、
しのぶさん仲いいから松潤くんがわざわざ曲紹介とかまでして、
うん、
終わった後に相葉くんから初めての紅白どうでしたかって言われて、うん、くるくだりがあるんですけども、うん、 今日も実は忍さんと会ったんですけど、うん、俺言ってやったんですよね、忍さん、あの歌い終わった後初めての紅白どうでしたか、いやすごく緊張しましたって言ったんだけど、うんうん、あれ嘘っすよねと絶対緊張してなかったでしょって言ったら、うんって言ってたでもここは初出場だし、うん、緊張してるって方がいいかなと思っていや、あのね、忍さんね、なんで俺、うん、絶対嘘だなと思ったのかっていうと、うん、あれ歌ってんじゃなくて演じてんじゃん、エディット・ピアフを演じてるじゃん、まあうん、演じることに関してあの人が緊張すること絶対ないから、うん
バカズも全然違いますから
ね、やっぱりいやーいうところでございまして、ブルーさんもね、お母さんも正月、うん、仕事だったと、
まあまあまあそうですねちょっとで、まあ、元日、
はい、
いろいろ終わって寝て起きたら、はい、背中を寝違えるってい
うそういや楽天モバイル、
うん、
楽天モバイルみたいじゃん、
でもね治りました、
はいはい、
あの結果ちょっとあのネットに繋がらないという事態が正月
とかしかもね、うん、あのその3日の日武道館で会った時に話聞きましたけども、うん、本間さんのね、うん、大晦日の話すごく面白いけど絶対できない絶対できない
そうだね、
僕とブルーさんの腕で言ったっけ、
紅白の後あんなことが起きるだろ
う、ね、あそこにゴジラいたんだって
絶対言えないけどね
僕とブルーさんだけの胸に留めておこうと思いますというところで、なんかお知らせすることありますか、うん、TM レボリューション、
あそうですね、
ゼップツアー、
ゼップツアーが3月に行われ、そして
5月13、14、
埼玉スーパーアリーナ20周年締めくくるといったところで、
今なんか台湾行ったんでしょ、
そうね、あの台湾の紅白に出場するためですね、
台湾2月にも台湾でやる、
台湾で単
独公演もありつつの、
はい、あそうです、台湾か、は
い、言ったところって、
いやいやいや、家飲みのあれでしょ、あの
あ
そうだ
12日、
次回の家飲み、うん、イノランさん、うん、ルナシーイノランさん、
なんかイノランさんチャンネル
の番組とコラボ、は
い、コラボしながらやる、
イノランバーっ
ていう、はい、もうこれは本間さんとブルーさんが一番好きなパターンですよね
じゃあイノランとさんとチャンネルでも流れるし、
はいはい、
家飲みでも見れると
見れるとかいう
で時間によってそれぞれの限定みたいな、
チャンネルからチャンネルの中になってすごい大変なんですよね
いや
でもね、こういうのをねやっていくべきですよ、どんどんやっていくべきです、
ね、この辺から話せない
話、揉めないからそれ
これが話せない話、はい、いうところで今週この辺で石川と
トマト
ブルンブルンです、
さっきまた